はい、左に降りなさい。そこで一回りなさい。あれまた君かいな。
アーバン。
そう、アーバンの君や。
アーバン。
そう、それだけしか言わへん感じ。
アーバン。
部屋とワイシャツと。
アーバン。
世紀末救世主伝説。
アーバン。
街のホットステーション。
アーバン。
変えてきた。シェフの気まぐれ。
アーバン。
機動戦士。
アーバン。
夏はやっぱり
サーメン。
好きなもん答えるんかい。
任天堂 3DS ダウンロードソフト、アーバントライアルフリースタイル、アーバントライアルフリースタイル2をラジオスさんはまだまだ押しております。
もう一回ぐらい擦れたな。
お疲れ様です。
はい、どうも。
はい、
暑いございますね。
暑いっすね。うん、もうね、9時10時になったらもう平気で30度超えてますね、
朝のね。
うん、もう猛暑ですよ、猛暑。
もう9時10時ってか、もう起きるなりもう、なんだこの気温は、やろ、うん、
もう出会いはすから。
なんで秋なんやろ。
え、
スローモーションいうことかや。
もう猛暑いうことで。
ああ、かかっとったのか。
あのですね、
はい、
あのポンタチビタさんより、
うんうん、
もう昭和のアトミックボムが、
あ、お宅にも届きました。
いやー、もうすごいですね。
うんうん、
感謝感激いうことで。
頑張って見てね。
発着はね、ぜひもう胃の一番にちょっと見ようかなと思いますね。無理するぜいうことで、
うん、見てよ。
もう呼ばれたら返事ですからね。
なんかちょっとずつ変えてくる感じなんないの。
あのね、うん、ほんまもう歌うとちょっとややこしいところもあるんで、はい、
もうね、溢れる昭和感やから、
すごいっすね。
すごいですよ。
こう、まあ、ゲームを題材にしたコミック本なんですけど、
うん、
これ一巻完結なんですけど、もうね、ポンタチビタさん、僕のツボを多分ね、
うん、
もうビシバシついてきますね。こんなん好きやろうがものすごい。
自分こんなん好きやろうが。
もうね、急所にもうズバズバ入って
と。
ねえ、
これですやんと。
うん。
うん、
もう君の世代はこういう感じじゃーんっていうのがもうビシバシ。もうね、トンタチビタさんの優しさがもうビシビシ伝わってきますけども、
うん、
はい、ちょっとありがたくまた拝見させていただきますということで、ありがとうございます。
はい、
で今日は21日金曜日ですけども、
ほうほう、
もう巷では、
うん、
スプラトゥーン2ですか、
うん、
もう賑わってますけども、
今日ですね、うんうん、
で僕もつい先ほど
うん、
ゲットしまして、
買ったんかい。結局買ったんやね。
でちょっとだけやってみたんですけども、まあまあ安定の面白さは変わりないなっていうことで、
はいはい、
はい、まあね、でも Wii U を超えてくるかっていう点に関しては、
うん
うん、もうちょっとやってみないとわからんかないよ。ですね、
うんうんうん、
うん、縄張りバトルしかまだちょっとやってないので、
うん、
もうちょっとやり込んでみますよと、
ね、
もう何ですか、
うん、
世間はもう夏休みですか。
夏休み、今日から、
小学生とか、
今日から
夏休みいう人もね、多分小学生中学生は多いんじゃなかろうかと思いますけども、ああ、もう子供元気っすね。
まあね、
ああ元気、ほんまに元気ですね。
うん。
うん。朝とかもう早いうちから、もうね、まだこっちはちょっと寝てるぐらいの時から、えへーい言うてもう外で遊びますからね。
あれか、ラジオ体操かいな。
あー、それがね、うん、音は聞こえてこないですよ。
ラジオ体操さ、もう今日から思うやんか。
うん、思いますよ。
ね、今日から夏休みですから。
うん。
ほいで、叩き起こしてさ、うちもさ、はい、行ってきなさーってポーンとケツ叩いて行かしたら、
はいはいはい、
今日からじゃなかったらしいよ。
あ、そうか、なんか地域差あるんすかね。
月曜日かららしいね、うん、どうやら。 なんやねんその感じっていう。放送はしてるんやね、もちろん。
僕ね、うん、ラジオ体操って、うん、自分がこう小学生の時にやってる時以外で、うん、小学校卒業してからそのいわゆるその小学生がラジオ体操夏休みやってる現場を見たことが一回もないんですよ。
寝てるからちゃうの、単純に。起きてへんからやろ。君が起きるのはもうおはよう朝日が始まる頃やろ、どうせ。
え、ちょっと待ってですね。え、我々何時ぐらい起きて行ってました？
我々も何もずっと同じ時間ですよ、やってるのは。
え、我々何時ぐらい
6時半じゃないですか。
あ、そんな時間にやってましたっけ。あ、
君何時や思ってたの、ところで。
いや、え、7時とか8時ぐらいちゃう
ん。バカだれ、もう撤収してるわ、そんなもん、完全に。そんなロケ、スタッフも全員もロケバス乗って次のとこ行ってるわ、そんなもん。お疲れ様でした、やんか、そんな。
今、バカタレがナチュラルすぎてちょっと笑けてきました。
1時間前に終わっとるわ、そんなもんは。なめんなよ、と。なんかをする前にやる体操なんやから、そんなのんびりした時間にやりかいな、もう、そんなもん。
ああ、まあまあまあ、そうです ね。思い出しましたわ。
そうでしょ、6時半です
よ。はい。あ、ちょっと兄さんこれ言うの忘れてました、うん、はい、暴れラジオさんは私なかちゃんマンと兄さんことしげちさんで、適当なことは浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストですということで。
あれでもさ、その戻りますけど
戻されるんや。
ラジオ体操のさ、
あ、はいはい、
あの歌いらぬじゃん、もう。
ああ、でもあれ歌ってこそのじゃないんです
か。あれ歌ってるやつおるか。
いや、僕は歌ってましたよ。
ラジオの中だけや、歌ってんの。ものすごい声張って
ファンファンファンファン
なってるけど、それはなってるけど、
ファンファンファンでしょ。
あんなさ、放送から流れてくるような声量で歌ったらさ、近所からクレームやで、そんなもん。
いや、僕わかんないですけど、うん、今のあの感じ、
うん、
あれ、その今日は何々県なんとか市のどこどこからお送りします
よ、うん、のね、そうそうそう
言うて、そのそこの監修の子供たちが、ね、言うじゃないですか、うんうん、あれってまだやってるんですか。
やってますよ、そんなもの。
あ、やってんねや。やってます
よ。全国の皆さん、会場の皆さん、おはようございますって、おはようございますみたいな。
あ、でも、うん、あれ何回かに1回、うん、というか、あれ、うん、がっつりなんか社会人のおっさんばっかりの時とかってありますね。
それはだからまた昼間もやってるからね、あの工場とかの人向けに。
あ、なるほど。
そういうやつちゃいます、あなたが言ってるのは。
ああ、僕思うんですけど、うん、ラジオ体操を言うてうわーやるじゃないですか、
うんうん、
でなんとなしにやってましたけど、うん、あ、腕をなんとかにして、うん、なんとかの運動って、うん、まあ、一応、うん、説明は入りますけど、あれ耳だけで聞いて、
うんうん、
あ、ちゃんと体操できない
ですよ、ね。初見では絶対無理やで。
無理無理無理、絶対無理ですね。
あの、やったことない子にちょっとやらしてみたよね。一切アドバイスなしで、うん、思った通りにやってみて、うん、
絶対シンクロしないですよね。
その映画見たいわ、ちょっと。腕を前から上げて、みたいな。もうそっから間違ってると思うね。
まず理解に苦しんで、うんうん、フリーズしてるやつ続出。
続出やな。
うん。これで、なんちゅうんすかね。我々はその先生がやってるのを目で見て、ね、その、うんうんうん、こう、要はその、うん、視覚の情報ありきじゃないですか。
じゃあもうラジオいらんやん。
ラジオ体操ちゃいますやん、ね。
もう。
うん。
カセットテープ体操でええやん、ほんだらもう。
でも、テレビがあんまり多分普及してなかった頃からやってるんだと思うんですよ、まあまあね、多分、まあね。だから、でもその頃の群衆はどうしてたんだ
ろう、ね、だからもう、このイラスト入りの指導書みたいなのがあったんでしょう、きっと。何しろビデオもなかった時代からやってるからさ。
ですよね。うん、
そこはもう指導員の人が集まって、先生呼ばれてさ、そこにな。
覚えさせられて。
これ覚えて帰ってくださいね、つって。
あれ、だから別に、あ、もう、あんまそんなん言わんときましょう。
今ちょっと軽くディスりかけてたやろ。 角生えとって、角が。
うん、歴史あるものですから、はい。
ちょっとデビルの尻尾が見えたけど大丈夫？
カサカサっと今ね、しまいましたから。はい。はい。はい、うん、じゃあ、いつものように、
うん、
アバゲーのコーナー。
ほうほう。
はい。アバレラジオスさんゲームコーナー、アバゲーのコーナーは、アバレラジオスさんと果実さんの提供でお送りさせていただきます。
はい。
はい。今日は7月21日ですけども、
うん、
ちょっと遡りまして、
うん、
1983年、うん、7月15日発売、ファミリーコンピューター本体。
本体？
任天堂。編集線でええわ、楽。
こんな夏休みの真っ只中発売ですか。
みたいですね。定価、真っ只中ではないですね。定価1万4800円。みんな大好きファミコンも今年で34歳。
高いな、当時の1万4800円ですからね。
ですね。高いフレームレートで綺麗な画質を、描写できたのが勝利につながったと思っている、
うん
うん、他のハードと比べると、画面スクロールのスムーズさにとにかく感動、
うん、
ゲーム&ウォッチで成功した利益を開発予算としてつぎ込み、
うんうんうん、
家のテレビでアーケードゲームを遊べるものを作れという当時の任天堂社員社長である山内氏の命令により開発がスタート、
うん、
ファミコン本体のエピソードとしては有名なのは、ファミコンのえんじ色のパーツはその素材が大量かつ安価で仕入れることができたから採用されたという噂、
うん、
これは実は違います、ファミコン開発者がの方がインタビューで、それは間違いですね、
うん、
むしろ逆で、最初に予定していた安いスチール製のボディがあまりにも、脆かったので、強度の強いプラスチックに変更したいしたくらいですから、
うん、
エンジ色にした理由は単純に社長命令だったんですよと、
うんうん、
社長がよく巻いていたマフラーの色もあんな感じのエンジ色で、好きな色だからという理由、
うん、
社長からするとボディのデザイン面は口が出しやすいわけですよ、それが真実です笑い言うて、まあこういうことがあったみたいですね、うん、ロムカセットを採用したゲームハードでは数少ないロムカセット取り出しレバーが本体についている、
うん、
はいはいはい、カセットの取り出し用の何かがついてるのってファミコンとスーファミぐらいしかないのでは、はてな、
うんうん、
ちなみにこのアイデアはゲームボーイの生みの親である小石によるもの、
うん、
遊び心なんだろうなぁと、操作デバイスにジョイスティック使用するとスティックを使う場合は土台の固定が必要であること、
うん、
子供が踏んだら怪我してしまうことなどから、ゲームウォッチに使っていた十字キーの、採用を決定したそうです、うん、ああもう心遣いが行き渡ってるんですね、
うんうんうん、
あファミコンが予想以上に寿命が長いハードになってしまったので、長く使用していてコントローラーが故障した際は本体ごと修理に出さないといけなかったと、
うん、
その反省を踏まえてなのか、海外版ファミコンである NES は最初からコントローラーを着脱可能な設計で発売されていた、
うん、あー、なるほど。
発売当初は予想に反してあまり売れなかったらしく、さらに画像用プロセッサのバグが発覚したため出荷を制限、1983年年末商戦でそれほど売り上げを伸ばすことができなかったと、
うん、
ところが年を明けると品薄のファミコンに子供が殺到しているという情報が問屋から入ってきて、その後バグを修正した本体を投入してからは順調に出荷台数を伸ばし、1年間で300万台以上を売り切ったと、
うん、
もうなどなど、まあ、その後ゴム製の四角ボタンの下りとかもいろいろ書いてるんですけども、うん
はいはい
はい、まあ末置き機の礎をこう築き上げたって言ってももう過言ではないっていうファミコンですけども、
うんう
ん、兄さんファミコン一発目のソフトとかって覚えてます？
ファミコンは多分マリオブラザーズだと思いますよ。
ああ、
うん、
ファミコンの第一弾ってマリオなんですかね。
マリオ、ドンキーコング、
あ
の辺じゃないですか。ポパイとかももしかしたら
でしたっけ、
うん、同時に CM やってたような気が。
うんうんうん、
あと麻雀、
麻雀、
そこぐらいかな。ベースボールとかはちょっと後やったかな。
ああ僕ね、ファミコンが出たこの83年っていうのが、うん、なんか知らん間に家にファミコンって入ってきたので、
うん、
いわゆるこの CM で見てこれはみたいな感覚を持った記憶がないんですよね。
そう、
兄さんは多分、
まあ、言ったじゃないですか、
完全に CM で見てる派です
よ、ね、CM じゃないよ、コロコロを買ってきて、
あ、はいはいはい、
この子だり会議して会議して円卓会議やんか兄じゃどれに行きましょう言うて
ね、
うん、カセットビジョンというのがいいと思いますが、いやちょっと待てと、このファミリーコンピューターというのはどうだろういう話をしてね、なんとあのマリオブラザーズができるのやで言うて、あのゲーセンのあのままやなんやで言うて、ええー、いうことで、これにかけてみようやないか、いうことで。
クリスマスに、ねだろうやないか、うん、みたいな。
でも、日位にダッシュやかな。
日位って。
日
位に売ってたん
です。日位に、日位のおもちゃやダッシュ。くださーいやんか。
ああ。だからもうその誕生日とか、そのクリスマスに。
全力投票やからね。
お願いしますいう感じで買ってもらったいうことやったんですね。
どれやと、数々のおもちゃのカタログあるやんか。
あ、はいはいはい、
1回の勝負やからねこっちは。
なるほど、
負けられへんわけですよ。
あ、
でカセットのチョイスとかももちろん、うん、
ね、あはははは、後にそのゲーム会社で兄さん働くことになるわけですけども、
うん、
ファミコンの影響ってやっぱあったと思います？
それはだってそこで通ってきてるからね、当然。
ああ、いうことですね。
もちろんでしょう。うん、ありました
。ああ。任天堂が出してなかったら、もしかしたらその道は行ってなかったかもしれないということ
ですね。ただ、その、あれですよ、うん、最初に買ったやつやから、当然、ぼっこりがでかいやつで、四角ゴムボタンの。
ああ、それはうちもそうでしたね。はい、親父が買ってきた
んですよ、
ね。
後にバカにされるやつですよ。
戻ってこないですよ。
そうそう、ボタンがね、うん、あと連打できないっていう。
あ、そうそうそう、要はその高橋名人系の
やつができない、
電車ゲームにはもう完全にフリーなんですよ、うん、
全く対応していないというね。
ねえ、
そもそも連車できないという。
そうなんですよ。もう、ね、いくらスイカ割ろうが、もう名人が叩こうが、全然こう。
全部吸ってしまうという。ゴムが吸収していくというね。
いやいや、僕あれ、なんて言うんですかね。
そりゃそうやろ。ゴムなんやもん。ゴムそのものを押してるから。ねえ。
いや、だから、うん、僕もね、うん、多分コントローラーがバカになって、
うん、
交換してもらって丸ボタンになったんだったと思うんですよ、確か。
うんうん、
本体パカーン開けて、こう、つなげるじゃないですか。
うんうんうん、
でも僕、ちっこかったんで、やっぱできないわけですよ、うん、そんな簡単なことも。
わかるわけないや、そんな。
でもね、あれ、兄貴にやってもらって、もう10個離れてますけど、兄貴。
うんうん、
あれやってもらって、丸ボタンになった時は、もうそれはもう嬉しかったっすね。
キテレツ大百科やんか。
ねえ。
すごいな、
兄貴。たたたたたたたん、ちゃんとんすかね。
兄ちゃんすげえやんか。
兄ちゃんすげえ、ありがとうすかね。
鼻垂らして。
ね。ああ、いやいや、鼻は垂れてないです
か
ね。
ありがとう言うて、
あお腹を。ありがとうって
。チャック開けて。
兄ちゃんありがとう言うて。
ね。
ね。僕は中本浩二の方でしたから、
うん、誰だーやろ
あんちゃん俺だよーですやんか。
お前俺だよ、お前のあんちゃんだよやろ。
本当にあんちゃんか。じゃあ問題出すぞ、
うん、
日本で一番広い湖ってどこだ。
太平洋。
あ、やっぱりあんちゃんだ 今回は1983年7月15日発売ファミリーコンピューターをお送りさせていただきました。
桃井のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンはオールネポで原作
というわけで、うん、何を話そうかないう感じなんですけど、
いいですよ、どうぞ。
あ、ちょっと今ネタ食ってましたけど、チャチャ入れマンデーをね。
好きやな君。ほんま好きやな、チャチャ入れマンデー。
チャチャ入れマンデーを見つつ、あ、いや、やっぱこっちやめときます。スギルテレ TV を見てたんですよ。
今週の？
俺今週やったかな、あの最新の。
何の話やったっけ？
ね、夏の名曲といえばみたいな話をちょっとしてですよ。あ、ほでね、うん、10代、20代の1位、2位、3位。
あ、夏といえば思い出すこの曲ってこと？
この曲いうのを、まあ、調査しとったんですよ。で、30代、40代と50代以上っていうのがあるんですけど、うんうん、僕30代ですけど、兄さんも40代ですけど、うん、30代、40代で言うと、絶対これやろっていうのが、うん、1位はこれやっていうのが僕頭を思い浮かべたのがそのまま出てきたんですよ。正解やったんですよ。
もうどっちかでしょ、サザンかチューブでしょ。
あ、
違うんですか。
曲名まで言えます。
今のどっちかでしょ、サザンかチューブ。
サザンは正解です。
チャコの海岸物語。
ああ、そっちですか。僕は真夏の果実なんですよ。
真夏の果実はタイトルは真夏やけど、
うん、
ねえ。
いや、僕が正直、うん、夏の名曲といえばって言ってナンバーワンあげるとしたら、うん、ナンバーワンはちょっと言い過ぎかもしれないですが、予想するのは、うん、
分かった、
僕ら世代ではもう真夏の果実ちゃうかっていう感じだったんですね、うん、もうまあ僕世代では。
お
う、うん、兄さん、それ、チャコの方ですか？
いや、なんか急に出てきたのがそれやって。多分海岸やからね。
ああ。まあ、30代、40代っていうくくりでいくと、うんうん、なんか真夏の果実っていう結果が出たり
とか。真夏の果実ね。うん、
で、30代、40代でいうと、2位が、あの、ゆずの夏色。これはね、
まあまあまあまあ、
まあ。まあまあ、まあ、40代っていう、30代だと思うんですよ。
うん。
うん。で、3位が夏の思い出、ケツメイシとか出てるんで。
ああ、
はいはいはい。まあ多分、1位の方、1位、2位、3位とだんだん分かなっていってる感じやと思うんですよ。
うん。
ああ。で、50代以上になると、1位がチューブで、
うん。
ああ、夏休みかなって思ったら、シーズン・イン・ザ・サンなんですって。
まあまあまあまあまあまあ。
うん、で、2位が、榊原郁恵、夏のお嬢さん。
出ました。
うん、出ました、うん。で、3位が、石川優子とチャッゲで、二人の愛なんだ。
夏言うてるもんね。うん、
夏言うてますからね、うんうん。で、10代、20代で言うと、湘南の風、水蓮花。
うん、
2位が、インフィニティ、シクスティン、ウェル、カムス。
何？急にテンポが悪かったぞ。
ミンミ、テンフィートの、真夏のオリオン。う
ん、何？
で、ミン、3位が、
餃子かいな。
餃子ですわ。
餃子の歌かいな。
で、ミンミのシャナナ、言うてね、ああ、まあまあ、ここはね、うん、ああ、そういう多分、年下の世代かなっていう感じでしますけどね。うんうん、でもね、その、夏を連想させる歌って、
うん、
まあまあ、さっきも出たような、その、ああ、夏休みとか、うんうん、他にもいっぱいあると思うんですよね。
夏。うん、夏ね、うん。夏を諦めてやんか。
ああ。誰ですか？
え？
うん。
ケンさんやんか。
ケンさん。
ケンナオコやんか。
ああ、そういう感じで来ましたね、
もしくは、そういう感じ
で。そういう感じで来ますもん、兄さんは。そんな、ベタの出さへんで、的な。
あ、もっと、ナッツって言ってるやんか、だって。ベタやんか。
いや、まあ、そうですけど、
うん、
あの、ベタ路線でいいっすよ、兄さん。
ベタ意外と、今のベタやってんけどな。ナッツ。
あ、マジ。
あれ何かありますか、
いやー、やっぱりね、ナッツは出てきてないですけど、
うん、
やっぱ、陽水さんの、井野陽水さんの少年時代は、まあ僕は結構思い出に残ってるかなっていう感じですね。
夏がって言うてるよ、だって。
あ、まあ歌詞の中では言うてますからね。風あざみ、言うてますからね。風あざみって何すか？
だからもうそれも下りももう言ったやんか、もう。
もう、まあ、みんな忘れてますって、もう一回言いましょうって、雰囲気ですか、あれ要は。
そうでしょ、造語でしょ。
ああ、でも雰囲気で喋ってる、歌ってるいうことなんですね。
そう、
ああ、そんなん、でもなんか ありそうな感じしません、ね、
でもあの人の歌はそんなんばっかりやん。
他なんかあります、
うん、例えば。いや、もうだからリバーサイドホテルだってもうむちゃくちゃやんか。もう
あれってそんなむちゃくちゃでしたっけ？
メイクアップシャドウとかもむちゃくちゃやんか、歌詞の。なんか思う、いいフレーズを並べてるだけやんか。意味なんかそんな考えてあかんでって。
あ、なるほど。
ね。あれは、あの、波乗りジョニーとかね。
あ、波乗りジョニーね。
ジョニーって、それ犬やんか。名犬やんか。
何ですか？
ジョニー、桑田佳祐。
ああ、どういう、やっぱ桑田さん好きですね、兄さん。
夏言ったらもうサザンやんかいさ。
ああ、兄さんサザンはやっぱりお好きですか？
嫌いじゃないけど、別にそんな好んでも聞いてないけど、時々でも聞きたくなるから。うん、一枚しか俺買ったことないわ、サザン。
ああ、
大昔に。
ああ
、
僕ね、真夏の果実が、
うん、
サザンで一番好きな曲なんですよ。
あ、そう、
うん、いや、もう、あの曲はやっぱりちょっと完璧すぎじゃないですか。
あ、
うん、ただ、
うん、
あの、真夏の果実と同じコード進行の曲はやっぱり、
うん、
まあ、桑田さんのお得意な曲出たなっていう感じの曲はね、
うん、
やっぱりたくさんありますけどね。
どうなんですか？
あの、例えば、津波とか、
うん、
あの、真夏の果実っていうのは、
うん、
あの、曲のコード進行的にすごい似てるような気はするんですよね。うん。うん、そのメロディ丸かぶりじゃないですけど、ああ、桑田さんの感じ出てるわ、いうのは。
でもそうかと思ったら東京みたいなのを作ったりするで。う
ん、ああ、なるほど。
あれすごいよね、あの曲ね。
ああ、確かに。
ね、
僕ね、サザンオールスターズのファーストインプレッションって、
うん、
ベスト10、やったような気がする。
ああ、そうちゃう、やっぱり、うん。
あのね、メロディーはね、なんとなく覚えて、何の曲かわかんないですけど、
うんうんうん、
昔の桑田さんって前髪をものすごいかき上げる仕草が超多かったような気がするんですよ、
うん。
で、テレビの前で幼稚園児の僕がその桑田佳祐のモノマネをして、姉ちゃんがおつ笑ってたのを今でも覚え
てる。曲は思い出せない。
あのね、メロディーが、ななななな
ななななななななななな、なんでそんな声な。
桑田節ですやんか。
ルルルル、何やろ。
あのね、なんかそこには行く前、ななななな
なななななななななななななななななな
ななななななななななななな、
ミスブランニューデイやんか。モスって言いそうだったわ。
言うんすか？
うん。
あれをね、ものすごくこう、前髪を何回もこう、多分邪魔やったんでしょう、ね。
夢に見る姿の良さとでしょ？
ですです。
ケイのイリュージョンでしょ？
で、それを、もう T シャツとジーパンで汗だくなりながら、
わかるわかる。やりそうだね。
前髪こう邪魔になったこう手でかき上げ、その目手でかき上げて、もう顔もだいぶし、うん、こうしくしゃおじさんな感じでやるじゃないですか。
うんうん、
やってたんですよ。
うんうんうんうん、
もうそのモノマネをね、
鉄板
で、もう僕がそのテレビの横に並んで、
うんうん、
やっぱ末っ子なんでちょけるわけです
よ。
でね、もうその兄ちゃんにそれを披露して笑ってもらう、ね、
もう一玉
もうちょっとやって、もう一回やって
苦しい言われて、
うん、ああもうほらもう次ジュリー出てきたやんかあんた言われてね。
ああなるほどね。
言ってやって、でもあの平和な兄弟な時間を思い出しますね。思い出しますね。
あとこんなんどうですか、君みたいなもんやったら。
何ですか？
イージードゥーダンス。イージードゥーダンスちゃん。
うわぁ、もう、なんすか、兄さん。ごっつ、今回僕の方に寄り添ってきてくれるじゃないですか。
でしょ？夏言うたら。
ああ、
まあ、でも驚き君を見てるですわ。
まあ、なんですか、その投げやりな歌いか。
見てる言うのや、言ってね。
TRF とかね、夏のイメージですかね。
TRF は何の略ですか？
徹夜小室レイブファクトリーちゃんですか、確か。
そうなんですか、
うん。確かそうやったと思いますよ。
なるほど。
僕ね、でもね、TRF とかね、
うん、
ちょっとね、やっぱり、冷めた目で見てたんですよね。
なんで、なんかわかるぞ。
あのね、いや、世間で流行ってたのは別にそれはそれでいいんですけど。うん、
ちょけてるなって感じやろ。
いや、小室哲哉先生がね、
うんうん、
そっちでやっぱり、あ、これは金になるなっていう。いよいよ。
お金の匂いがしてたと。
うん、いよいよこう分かってきたんですよ、うんうん、それで。
あ、こんなん皆さん過ぎちゃいますのみたいな。
で、そうなるとですね、うん、TM ネットワークやってるよりそっちの方に力入っちゃうわけですよ。う
ん、事実いろいろ出してたもんね。
で僕は、フルアルバムのね、
うんうん
う
ん、
エクスポいうのが、1991年に TMN で出ましたけど、もうそれ以降全然フルアルバムが出てこなくて、
うんうんうん、
小室さんなんとか TM に
戻ってきて、
本腰入れてくださいの連続やったんですよ。で、やれもう CG 出たと思ったら、そのライブの音源であったりとか、うん、リミックスバージョンをどうですかみたいな。
な、
う
ん
う
ん、くしてるやつ。
もうちゃうね。
ちゃうね。ちゃんと
新。もうこんねん、
新しいの。
うん。これもうだってキネさんと宇都宮さんいらないじゃないですか、これ。
うん、
小室さんがちょこちょこってやってもすぐ出てるやつちゃいますの、
ね、パソコンあったらできるやん、なんやったらっていうね。
すごい寂しかったんですよ。だからなんかね、そのなんていうんですか、一連の小室ファミリーの横でウィズキーですけどどうですかみたいな感じでやってた小室さんはどうもね、
うん、
喜べなかったんですよね。まあ、夏の曲ですよ。
ホワイトベリーかいな、ほんだら。
ホワイトベリー？
君がやんか、いた夏はやん。
ああ、はいはい。
まあ、ホワイトベリーちゃうやけどね、元はね。
夏祭りですね。花火で、夏祭り。
夏祭り。うん、
流行ってましたね。
ね、ディケディンディケディンディケディンディケディンやろ。
あれね、ちょうど僕がね、一時三重で寮生活をして、
うん、
某量販店で勤めてた頃にそれがドカーン
来て
ハマって、
うん、
ちょっと今その時の面白いエピソードを思い出しましたわ。
何ですか？
当時ね、
うん、
大型量販店にちょっと勤めてまして、
うん、
まあ、食品売り場を担当してたわけですよ。
うん、
で、まあ僕みたいに、こう、新入社員にとっては、 そこで働く、こう、パートのおばちゃんといかに、あの、コミュニケーションをうまく取れるかっていうのは結構、
うんうん、
もう、大事、大事なわけですよ。もう、
ね、
うん、おばちゃんを敵にするほど、
まあね、
もう怖いもんないですし、で、おばちゃんを味方につけるほど強いものはないんですよ。
うん、もうなんやったらちょっとお菓子くれたりとかね、
そうです。
するわけじゃないですか。
で、ミスしても全部カバーしてくださいますから。
うん、怒られとってもね、フォローしてくれたり。
ですですです。うん、ですです。で、ね、まあ、その点ね、僕は運よく人にも恵まれまして、うん、で、まあ、おばちゃんともすごく仲良くできてたんです。
うんうんうん、
でね、そのホワイトベリーの夏祭りの話になりますけど、うん、そのおばちゃんは、バツイチの方やったんですよ。うん、で、ちょっと年齢まで覚えてないですけど、うん、
すごい、もう完全にメスになってるんや。
いや、もうなんかね、怖かったっすね、迫り方が。
ちゃうやんか、またそういうエロの方に行ってるけどよ、ね、夏の歌でしょ。
ちょっとね、ここはもうバッサリカットですけど。
夏の歌は他なんでしょうな。そうですね。そしたらね、何がありますかね。これはどうですか。
はい、
グリーンですよ、あなた。これ奇跡ですよ。
なんか流行ってましたね。
バッサリやんかもう。ましたね、言われたらましたけど。
兄さん、うん、グリーンとかもあれですよ、うん、僕からしたら若者が聞いてたような。
あ、じゃあちょっと待って、これやったらいけるんじゃ。これも夏の感じですよ。
何ですか。
スマップでシェイクやんか。テレテテレテテレテテレテレテやんか。
兄さん、
どうすか。
兄さん、わかりますやん。
何、
僕がスマップ聞かへんのって。
でも耳には入ってくるでしょ。
まあそうですけど、
別に俺だってアルバムなんか一枚も買ったことないよ、そんなもんは。
でしょ。
流れてくるのを耳にして覚えてだけですよ。でも歌えるようになってましたよ、いつか。歌わへんけど。
なんかね、
うん、なんですか、
兄さんの好きな夏ソングナンバーワンってなんすか。うん、じゃあ
夏ソングナンバーワンだ。
僕はもう言いました。真夏の果実ですよ。
そういうくくりでは俺別に聞いてないからね、うん、夏はこれやみたいなことで。何、
なんかこう、何ですか、チューブあたりとかでも。
別にチューブそんな好きちゃうし、ただ夏には聞くけど。別にそんなに君
聞いてますやん、うじゃ。
ん？何が？
チューブやっぱり聞くんすか、兄さん。
聞くっていうのは、だからさっきのそのスマップと一緒で、流れてくるのを耳に聞いてるやんって話。
ああ、そういう感じですか。
それで頭に入って覚えてるやんっていう話で、別に好き子供で買ったことはないですよ。それは
ちょっとシーズインザサンのあの出足のあの感じちょっと歌ってもらっていいですか。
ス
いや、出てます
出てたでしょ。
出てます
もう十分やか今飲んで。
もうちょっと いきません。
もうちょっと、じゃあ9出してもらえます。
3、2、3。小刻みやな。
これぐらいで押さえておく方がおもろいんですよ。あれどうですか。
あ、もういや今やろうとして
。ああ、じゃあ分かりました。ああ、いいですよ。
いや大丈夫です、大丈夫です。
やりたかった。
どうぞ。
あなたにはね、ちゃんと最後にね、いつものね、エンディングテーマに挑戦のコーナーがありますから、そこで夏ソングの振りを今私思いつきましたんで。それ言ってもらうからね。
これさっき言っときますけど、
うん、
僕がチューブ歌ったらサブちゃんになりますか。
あ、チューブはなんかさせません、もうそんなもの。
あ、わかりますか。はい、何ですか。
ポカリスエットの CM に出てた小田哲郎のさ、 いつまでも変わらぬってやつ。タイトル何やったっけ？あったでしょ？ポカリの。
その曲何でしたっけ？あれ夏テーマにしてるんですか？ あれ。
違うの？めっちゃ夏やったやん。一色さえ出てきて水着になってやってたやんか、なんか海岸みたいなとこで。あれ夏ちゃうのかしら？
今完全に、もう当時の一色さえの感じが頭にパーン
って。パッコーン出てきたやろ？意識さえ良かったよなぁ。
良かったですよね。
重たですやろ、思い出したりするやろ。
しかも、ちょっと振り返ると、ちょっと待って、ド忘れした。ほらほらほら、今、ゴッツ売り出し中の。
今か
よ。売り出し中中か。
今よう出てる子やろ、いっぱい出てるけど、誰や。
ゴッツ似てるんすよ。綾瀬はるかちょっと似てませんでした、昔。
全然ちゃうで。
あれ？
ああ、でもわかるわ。とんがり具合やな。
綾瀬はるかの方がちょっとパーツは真ん中にキュッとしてるんですけど。
ああ、なんか言わん。
エクボ感。
エクボ感？なんだその言葉。意識さえの話をしてるんちゃうんやけど、そしてね。織田哲郎や、あると思うね。
織田哲郎ね、はいはいはいはい、はい。
ですよ。
わかりますよ。
夏といえば、ケツメイシとかはあなた聞いてました？
そんな感じ。CD 買ってないっす
よ。そんな感じやな。
僕やっぱりね、日本のアーティストってすごい偏った聞き方をしてるんですよ。
この人とこの人みたいな、限定されてるみたいなことでしょ？
そうですね。アルバム買うレベルって言ったら本当に5本、指5本ぐらいしかない
ですよ。今流行ってるからなんてことで買ったりせえへんし。
ナイス。流行りだけで買う、1枚買ってまうっていうのはほぼほぼない
し。
まあ
ないしってことだよね。
ナイス。
事故になってどうすんのよ。
でもね、ちょっとサザンに絞りますけど。
サザンですか、はいはい。
サザンってやっぱり、その夏をイメージする曲ってやっぱ多いですね。その、兄さんのやっぱ言いかけてたチャコあたりとかは。
あと、これはサザンじゃないけどさ。希望の輪だち、後にサザンの曲になっちゃってるけど、希望の輪だちとかもそうでしょ、稲村ジェーンのね、でしょ、あとボディスペシャル、
はい、
さっき言いかけた、ちらっと言った唯一買ったのはボディスペシャルやからね。なんでかわかる、曲も良かったのも、もちろんなんやけど、ジャケットがエロかったから買ったんやね。
もうケツですやんか。
ケツちゃうね、パイオツや。
あ、え、ケツちゃいましたっけ。あ、ごめんなさい。パイ今全然違う、T スクエアのジャケット出てきました。
ちゃうわ。
どうしましょう。なんかね、夏ソングとかって、僕ネタ食ってますけど、僕ね、ABC お笑いグランプリ歴代受賞者とかも、ね、用意してたんです。
それはちょっともう別の会にした方がいいんちゃう？
オールザッツの方がええかなってどっちかと迷ってたんですよ。
ああ、どっちもいいね。
次回しましょうか。
それはちょっと別の回の方がいいですよ、尺的にも。
そうですね。
いい、取れ高いい感じですけど。
お便りいただいております。
すぐ行くんやな、これ。
はい、じゃあ私の方からハッシュタグにて、いただいているものを今回もちょっと抜粋にて、読ませさせていただきますね。
はい。
はい。もうね、いつもね、皆さん、本当にハッシュタグつけていただいて、ありがとうございます。はい。どこから行きましょうかね。はい。テイタンさん。
はい。
最近のホリプロの人知らないなぁと思ってたら、田所あずさは知ってるっていう。
お
う。この子は声優です。
あ、声優さんかいな。
はいはいはい。ホリプロも時代に合わせて選んでるんでしょうね、言うて。今からは声優アイドルの時代ですよ。さあ、アニメを見ましょう、言うていただいてますけども。
うん。
なんかその歌手とか女優俳優をこう狙ってこう賞をねこう与えるっていうことではないみたいですね。声優としてこう選んでた時もあるっていうことなんですかね。
まあ最近声優さんもねえらいもんで
かね、なんか可愛い人多いですね。
全然ちゃいます、ね、もう、
うん、
昔とは
例えば誰のこと言ってはるんですか。
君の今頭の中で浮かんでる人やんか。
いやまあわかりますよ、オラオラ言うてますからね。もうちょっとやめときましょう。
ね、
ティータンさんありがとうございます、うん、はい、クロゴアットボヨヨングッドスビさん、あのこれ多分
はい、
あの
何ですか、
名前変えられたんですかね。
はい、
ちゃん中さんが幼少時代に見たスターフォックスみたいな、うん、時期が線だけになったような機体のシューティングってこれですかね、言うていただいてるんですけども、
はあはあ、どうですか、
あのね、
違いますか、
ジェルダっていうゲームみたいなんですけど、うん、おそらくこの感じです。お MZ2000 ジェルダって言って、
はいはいはい、
うん、ね、1983年に出てますね。
うん、
シャープ MZ2000 バージョン、
うんうんうん、
出てるんですけど、うん、僕が見たやつ、確かこれやったような気しますね。うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そうですね。はい、フリーダムチンパンジーさん、
うん、
お初の方ですかね。ありがとうございます。お金入れても何も出てこないやつがあるそうですよ。これ多分エロ本自販機のことです、ね。あ、体験談ではないですよ、言うておっしゃってますけども。うわぁ、これってもう、立ち悪いですね。
うん。
お金入れて出てこないって、だって、買ってるもんが、買おうとしたもんが買おうとしたもんだけに、文句言いにくいっていう。立ち悪いですね。
立ち悪いよね。
うん。
つけ込んでるよね。
つけ込んでますね。うん。あれですよ、今でいうそのエロサイトに間違ってアクセスして請求されて、
うんうん、文句言われへんっていう、
文句言われへんみたいな、うん、なんか公にされ、うん、されると恥ずかしいからみたいな、うん、泣き寝入り的な、
うんうん
うん、なんかそれに似てるような気がしますね、うん、もうかっこ募金箱を言うて、うん、フリーダムチンパンジーさんいただいてますけど、うん、もう募金箱状態ですよね、うん、はい、ありがとうございます。タヌキングさん、お初の方ですかね、ありがとうございます、うん、
はい、
バッドコミュニケーションはミニアルバムの曲だからな、
うん、
憂いのジプシーとかミスターローリングサンダーとかビーズはアルバム収録曲でオマージュたまにやってますよ、
うんうん、
エアルスミスの ベストですか、言うて聞いた時にはちょっと お茶が変なところに入りましたということで、
うん、
まあやっぱりね、僕も、知らん感じで喋ってますけど、喋、
うんうん、
ってましたけど、
うん、
まあ、まあ、ほんま言うと有名な話ですよね、ここは。あのね、憂いのジプシーとかもね、
うん、
まあエアロスミスの曲、某曲と全く同じなんですよね。
うん。
うん、多分ね、オマージュいうことで、まあ、わざと、もう、あの曲のあれをやってますよぐらいの感じで、ほんまやってるんだと思うんですよね。
見て、ね、まだ仲いいんでしょ？
仲いいですからね。
ステージ出てたやんか、実際。
うん。
ね、
ですし、うんうん、あ、でもね、うん、この憂いのジプシーとかバッドコミュニケーションの時代って、
うん、
まだこう、ねえ、今でこそビーズはその殿堂入りとかしますけど、う
んうん、ああ、その頃はね、確かに、
うん、
まだまだ
ね、エアロと、ね、うん、接点は確かないと思うんですよ、うんうんうん、なんで、まあまあまあ、エアロスミスの懐が深いと、
まあ、日本大好きやしね、
うん、ですね、
重曹とかに普通におるからね。
で、何ですか、ドン・キホーテとかに普通に。
ドン・キホーテに買い物に行くぐらいですからね、おっさんはね。うん、
女子高生とピーツして普通に写真写ってますからね。
たい焼き好きすぎて機械買って帰る人ですからね。
回転寿司のそのお湯が出る自動掃除が好きすぎて毎回行くぐらいですかね。
もうおっさんおかしいからね、ちょっとね。
もうほんまに日本好きどすねえですからね。
どすねえやからね、ほんまに。
もうそんなスティーブンが我々も大好きですよ。はい。タヌキングさんありがとうございます。
はい。
そうですね、あ、クリンクさんいただいてます、ありがとうございます、はい、ビーズの曲は洋楽のパクリって僕が中学校の頃から洋楽好きの友達からよく聞かされたものです、うん、なのであれ今更とか思ってしまったり、あ、僕は洋楽詳しくないので特には何とも思わずビーズ好きです言っていただいてますけど、まあ、クリンクさんのおっしゃる通りなんですよね、うん、今更僕が言うてた話、うんうん、実は今更感満載なんですよ、
うん、
ね、はい、僕もね、そのイオンにいた曲がいっぱいあるっていうのはもちろんその知ってはいたとこなんですけど、実際原曲聞くとほんまやーいう感じになるっていうね、
うん、
うん、それほど似てましたいうことですわ、
はいはい
はい、うん、カステルさん、
うん、
ありがとうございます、お初ですかね、
お、
はい、第126回拝聴、
うん、
ホリプロ20回が佐藤ひとみグランプリ、新山千春特別賞なのはグランプリが、武田真嗣とドラマ共演というのがあって、
うん、
武田くんとの身長を鑑みて新山千春が特別賞になったという噂があります、言っていただいたんですね、
武田真嗣ってあの武田真嗣
ですね、
あのめちゃイケの
いうことちゃいます。だから新山千春との身長差がちょっとバランス的にどうやっていう感じやったんですかね。でグランプリが佐藤ひとみになったと。うわ、なんか大人の事情ですね、これが本当だとしたら。はい、カッセルさんありがとうございます。
はい、
45の夜さんいただいてますね、
うん、
ああ尾崎さんのファンなんですかね、
はい、
北の国からとか、
うん、
ザ・アニメージとか、
うん、
マイコンかっこサラトマとかベーマガとか共感させざるを得ない、
うん、
ジョイジョイキッドダウンロードしましたが、やっとステージ5クリアしました。これはまさにスポーツだー言うていただいてますね。
お
ー、ジョイジョイキッドお買い上げいうこと。
ありがとうございます。
ここで一つご報告あります。
何、うん、でしょうか、
ラジオバハンことリコリコですが、
うん、
ジョイジョイキッド、
うん、
全面クリアいたしました。
お、行きましたか。
もうね、
うん、
アムのステージですか、
うん、
アムサイドはラットと比べてちょろかったって言ってました。
ああ、なるほど、
うん、で120面までクリアしてエンディングを見て、もうようやくこれで落ち着くかなと思ったら2周目行ってましたね。
続くからね、
あのね、
うん、
やめないんですよ、でうちの嫁も。
すごいね。
で2周目行ってラットのあのラス位置もう一回越しましたよ。ちょっとすごないです。
でもちゃんとほらこれで証明できたでしょ、ちゃんといけるって。
ですし、
うん、
今までやってきたゲームで一番おもろい言うてやってますよ、
うん、すごいな。
いやほんまにハマってる、びっくりするぐらいハマってるんですよ。
どうしたんですか急に。
あのね、
うん、
僕は下手くそなんで、
うんうん、
うまいことできないんですけど、
うん、
やっぱりね、こうなんぼアップアップになっても上の方で1ラインでも消してからのあのダダンダダダダンダダンっていうのが、
うん
う
ん、
もう気持ちよすぎて、うん、あのギャンブル感たまらん言って。
逆転劇が
もう最高や言う
と、最後まで諦めんなとね。
いや、あのね、うん、諦めたらダメみたいなことを独り言言ってますわ、
ね、で自分であの意識ないのに勝手に振ってきたんだったら、うん、スコーンってたまたまハマったらドドンドドドドドンって行く時もあるからね。あれって
そ そうなんですよ。
そうそうそうそう、
もうね、あ、音も気持ちいいですし、うん、もうあの逆転、一発逆転感がもう、うん、あのパチンコのほんま格言入った、うんうん、
入った感じでしょ、
感じでもうたまらんよ、でも
ね。
で、ほいでね、僕も横で見えない、ああ、今んところもう、いや、そっちちゃうで、うん、左の方が良かったんちゃうんかいとか、うん、ちょっと言ったりすると、うんうん、もう決まっていうのが、うん、あのちょっと素人は黙ってもらっていいですかって言われます。
もうプロなんや。プロ宣言までする始末。
あのね、うん、ジュジュキと黒帯って言ってますから
。帯があるんや。
わかんないですけど、多分、今、あの、ジュジュキットの、うん、あの、全国大会開かれたら、うん、優勝する自信ある。
あの簡単に攻略本書けるんちゃう今。気にすると。はい。
で、相撲、ザザンザザンが気持ちいいいうことで、ね。
なるほど。
KIM さん。
はい。
126回、エロのマフーバが解かれたのか。何の回だったのかすっかり忘れてしまうレベルでした。うんうんうん、解放すると面白いですが、諸刃の剣ですね、言っていただいてますけども。ああ。こうマフーバー、あのピッコロ大魔王を電子ジャーにこう封じ込める瞬間の画像をなぜか添付されてますけども、はい、あのピッコロ大魔王を復活させてしまいましたいうことで、うん、アシュラ原田さん、
はい、
お久しぶりですね、もう何十回ぶりでしょう、うん、ラジオさん追いついた言っていただいてますけども。もう何話分かもう多分一気に聞いてくださってたんでしょうね。うんうん、もう変わらず、
うん、
あの、ナンバーシックスのアイコンですわ。
もう忘れてたわ。
今もなお、もうすぐ、ね、このアイコン懐かしい。何でしたっけ、
プリズナーね。
プリズナーナンバーシックスの、うん、ねえ、僕第6話以降ね、
見てないでしょ、
まだ、あ、だってレンタルもないんですよ。
あ、だからもう、
うん、ねえ、うん、なかなかないんですよ、見たいんですけどね、6話以降見れてないですよね。
どうにかしましょうか。じゃあ
どうにかしたいですね。いや、プリズナーはほんまに気になってるんです
よ。6まではなんとの覚えてますか、それとももう一回1から見ますか。
あ、6まではもう一回見返せるんで大丈夫なんですけど、
なおなら7以降ちょっとどうにかしましょうか。
うわー、マジっすか。
どうにかしてみるわ。
じゃあプリズナーナンバー6がようやくできるんちゃうか。
見といてよ、ちゃんと。
見ます、見ます、これは。だ、僕だって、うん、あまりにこの6以降が気になるもんで、うん、映画版を見たぐらいですから。
あ、多分最終回見たら、うん、頭バネ出てると思うね、ビョイーンって。
全然わからへんみたいな感じですよ。
あれは何を言いたいんですか、作者はってなるほ
ど。言うてましたね。うん、はい、アシュラ原田さん、ありがとうございます。
うん、
ガチョウさん。
はい。
前回僕、あの、ワシドリさんって呼んだんですけど。
はいはい。
と
書いてガチョウと読むと。
あのね、そもそもワシっていう字じゃないみたいなんですよね。
ワシに似てるけれど違います
よ。わがの鳥と書いてガーと呼んで、うん、その鳥でガチョウさんと呼ぶらしいです、ね。
こんな字書くんですね、
普通に読み間違えてました、失礼しましたということで、はいはい、レンさん、間違って嫁さんがこのレトロゲーム機をたくさん捨てたっていうくだりがありましたけども、うんうん、はい、その破棄されたゲームハードの一覧といいますか、
うんうん、
もうあれを書いていただいてるんですけども、
は
あ、まずネオジオ、
うわ厳しいな、いきなり厳しいな。
だってこれもう打ったら万、
時価総額がね、そうそうそう、
しますからね。
いきなり痛いな。
3DO、
うん、
あとファミコンの未開封って書いてます
よ。うわ、これも痛いですね。
これは痛いですね、
うん、
スーパーファミコン、
うん、
あ、ディスクシステム、うん、あ、 PCFX、
うん、
PC エンジン、
うん、
デュオ RX、
うん、
メガドラ、
うん、
PC エンジン、
うん、
これ以来再度コレクションする気力はなくなりました、言っていただいて、
なかなかの数がね、
これはね、
一気に行かれたんやね。
無理です、もう心の傷が言うてもネオジオでしょ、やっぱり
厳しいな。
これ買い戻そうと思ったら 4,5 万しますから ね、
そう、うわ
うわ、嫁さんも一緒になって泣かれたと思いますけども、うん、はい、チョピカさん、これちょっとラストになりますけども、
はい、
お初の方ですかね、はい、ありがとうございます、はい、番組のポリシーはともかくとして、男だけの下ネタトークは異性からすると新鮮なお話なので結構楽しんでたりします、言っていただいてますけども、あ、女性の方なんですかね、
うん、
あ、でもこれ女性の方に聞かすような番組じゃないですよ、
うん、
これ。
そうですか、
ラジオさんは
もっと行きましょうよ、この F 層にもやっぱり打てていかないとね。もっとエロ、
いや、セクハラになりますから。
大人のラジオスさんですよ。その時だけこうちょっとあのアイコンもピンク色にしようか、ほんなら。
あの大人のラジオスさん言うてますけど、
うん、おっさん言うてるけど
な。おっさん言うてますからね。
ヒゲのラジオスさんとかでしょ、なんかようわからん。
全くピンとこなかったですけど今。はい、以上ちょっとハッシュタグになりますけど、はいはいはい、なりましたけども、うん、次 G メールいただいていいですか、アチョピカさんありがとうございますということで、はい、はい、
じゃあいきますよ、
はい、
どうも九州の大山敏郎です。
ちょっといいですか、
何ですか。
これニジパパさんの感じちゃうんですか、これ。
いや、クレヨンしんちゃんに呼んでみたいけど。
あ、そうですか、
はい、
はい、
いやー、今夜も会いに来たぜ兄弟。今回はホリプロスカウトキャラバン特集。これで思い出すのは井森美幸のダンスです。あのダンスは芸術的でした。そして榊原郁恵さん、今じゃくたびれたボディですが、くたびれたボディ、くびれたって思ったらくたびれたって感じだわ。昔はグラマラスなボディに胸をときめかせていました。当時のイクエちゃんはキープだ、前回書き忘れましたが、昔エロ目的でパソコン雑誌買ってたんですが、その雑誌のタイトルがアソコンだったような気がします。まあそんなこんなでまたお便りいたします。それではまたということでね、
これあの当時のイクエちゃんはキープだ、何言ってはるっすか、これ。
くたびれたボディ言ってるからね、これ。
くびれたって僕も読みました
けど、読みかけたらちゃうわ、くたびれたって書い
てる。もう毒がすごいですね今回、大山さん、うん、どうしたんでしょうか。ああ、イクエちゃん、え、若い頃はすごいグラマラスな感じでしたっけ。
うん、
あ、まあまあまあまあ、胸をときめかせてましたいうぐらいですからね、うん、
すごかったですよ。
それはやっぱり胸ときめいてたんでしょうね、
うん、
うん、なんかそのイメージそういえばありますわ、
僕。でかかったですよ、なかなかの、
なんか日焼けの感じでこう、うんうん、
そうですそうです、
なんかのね、化粧品がなんかのポスターにもなってたような気するんですけど、うん、うん、ああ、そういえばそんな感じでしたね。
ゆいちゃんはもうなんかこう健康的なね感じで、
わ、うん、かります、
はい。
井森美幸のダンスは芸術的って、
あれね、おなじみのね、レオタード着て、
何ですか、あのこの前に出てこれ両手を前に出す感じ。
彼女は一生懸命なんですよ、あれは。 決して何もそんな笑かそうと思ってるわけでもなく。
あね、うん。真剣ですか。
真剣にやってあれなんですから。
ね。
うん、川田アナのスキップぐらいできへんっていうね。うん、
あれはひどい。
それぐらいですよ。
あれはもうネタでしょういう感じですけど。
わざと感がちょっとありますけどね。
すごいですね。
はい、いいですか？
はい。
お次、
はい、続きまして、
タイトルがですね、大山さん風といただいてますよ。
もうちょっと待ってください。はい、
タイトルがそのようになってるんです。
はい。
いいですか？
はい。
ポッドキャストの番組、ラジオさん、俺はトークじゃなくメールで勝負する。どうも、カウンティーダンディ大山、虹パパ生活です。
ちょっといいですか？
あれなんですか？
もう、これ絶対大山さんと虹パパさんでネタ食ってますやん。
僕、今回こんなんで出させてもらっていいですかみたいなくだりが、この前にあるような気がしますね。二人の間でね。
なんすか、これ連携プレイか。
なんすか、このお互いにこの、投げ合う感じ。
ねえ。
だもんで、嫌やったから、ちょっと、クレヨンしんちゃんにしちゃったけど。
うん、なんすか、このなんか、ワンツーパンチ。
ね、
すごいね。あ、ちょっと続きいいですか、はい、じゃあ。すみません。
いやー、はい、今回のホリプロスカウトキャラバンの話、面白かったですね。綺麗な女性は何歳になっても綺麗なので、ぜひともキープしたいもんですね。目尻のシワを隠す。カスタムなんかもワールで生かすぜ。そして今回のエロトークも盛り上がりましたね。若かし頃のドキドキを思い出せました。それでは次回も楽しい配信待っています。ということでね。
いやー、虹パパさん無理してるんやろうな。
こういう時なんて言ってたっけ感が出てますよね。
これ虹パパさんにこの、うんうんうん、何ですか、うん、ダニーの声でちょっとやっていただきたいぐらいですけどね。
本人にですか？はいはいはい、そうですね。
虹パパさんのダニーの声したらどんな感じになるんでしょう。
出せると思いますけどね。
虹パパさんがやるとね、またちょっと違うテイストになって面白いと思うんで。
これはぜひね、虹パパ生活の方でやってみてください。
そうですね、
ここで振っておきますので。
だからビャーン
そういつもの感じで始まった第一声だけちょっと
ピャーンピャーンピャーンピャーンピャーンピャーンピャーンピャーン
どうもーって一回だけそれで始めてもらう回を ねやってもらったらいかがでしょうかと。
今日はお米をキープだみたいなね。ねはい、
ワルの軽トラでドライブだぜっつってね。やってもらいたいですね。
売れ残った花もキープだぜ。
キープしたらあかんやろ。
ね、いやそうそうそう、いやちょっとねこういう感じでね遊んでくださるのはもう大いに大歓迎いうことで、はい、大山さん虹パパさんありがとうございますということで、はいはい、以上お便りのコーナーでした。はい、我々暴れラジオスさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。 Gmail アカウントはラジオスさんアットマーク gmail.com radiossan アットマーク gmail.com、 Twitter の方はハッシュタグひらがなでラジオスさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。
うん、
はい。
ということですか。
第127回ですかね。
うん。
滞りなく、終わろうとしておりますけども。
はい。なんかありますか？締めのトークは。
そうですね。さっ、本編でもちょっとお話ししましたけど、オールザッツ漫才とかね。
うん。
ABC お笑いグランプリとかね、
うん、
その辺のその歴代優勝者をこう名前挙げながらなんか喋るのも面白いかなとか、
うんうん、
もう思ったりするんですけどね、
うん、
うーん、
お笑いとこですか、
うん、そうですね、我々お笑い好きですけど、
うん、
いわゆるそうベターにこのお笑いを語るような、まあ、語るというか題材にしてやったような回って今までなかったと。
なんかあの第何世代みたいな話 せんへんかったっけ。なんかしたような気がせんでもない、 しなかったっけな。
第何世代ですか。
お笑い第一世代第二世代とかの話しませんでしたっけ。
それもしかして重桃さんでやってんちゃいます。
なんか記憶がごちゃになってますね。まあまあでも、そういうのも含めてね。
そうですね。ああ、なんか ABC お笑いグランプリだけでもね、もう本当にそうそうたるメンバーさん出てますからね。
うん、
この人優勝してたんや、みたいな。
うん、
もうそれこそあの、ダウンタウンしかり、
うん、
富津しかり。ね、非常階段とか懐かしいですね。
シルク階段。
ねえ。ああ、それやってたな、漫才で思って思い出しますけどね。いやもうね、この暑さをなんとかして、こう、しのがんとあかんわけですよ。ひんやりジェルってあるんですよ。
ひんやりジェル、あの病気した時にするやつじゃなく、暑さ対策用のやつですか。
なんかね、塩野義製薬やったかな。
それジェルは直接塗るの、
なんかね、首とかに少量こうヒュヒュヒュって塗ると
塗るんですか。はあ、
ずっとね、そう首元がこうスースーして涼しい感じになるっていう。僕は結構そういうのを使ったりしますけどね。
もういいんですか。出てやりきりました。やりきったんやったらもう最後のコーナー行きたいんですけど。
いや、まだやりきってないですよ。
まあまあ、じゃあどうぞ。
兄さん、なんかあのキルゾーンが面白いとか。
おお、あの今月のフリープレイですよ。
言うてましたね。
早くちょっとやって操作覚えてくださいよ。
ああ、プレス4のフリープレイでキルゾーンが出てるいうこと
で。もうあれでしょ、もう、FPS 酔わないんでしょ。
まあまあ大丈夫です。
大丈夫ですか。ぐりぐり動きますよ。大丈夫ですか。
もうぐりぐり動く。他の FPS でも僕ぐりぐり動かしてますから。
ああ、ほなまあちょっと頑張って。
兄さん FPS やるんですね、そもそも。
やってますよ、私そんな何にも弱へんし。
もともと FPS ってキルゾーン以外以前なんかやってたことあるんですか。
ちょっと前まであの、これまで終わらしてないけど、ウルフェインシュタインもやってたし。それこそ昔のドゥームとかもやってましたよ。やってますよ。
兄さん、言わないですか、全然。
言わない。だって、ほら、普通にレースゲームも、ほら、トーマス視点やから。
まあまあ、そうですね。まあ、でも、レースゲームの一人称視点とはまたちょっと違くないですか。
でも、よっぽどあっちの方が速いやんか、スピード、わーっと。
でも、回るのって360度は回らないじゃないですか。ま
あ、それはね、ぐるぐるは回らへんけど。映像がこう早く動くのは別にそんな。
ああ、まあね、うん。
まあ、あんまぐるぐる回されたらそらそうやけど。
まあそうですね。兄さん、じゃあもう例のやつ来てもらってもいいですよ。
あの、恒例の。
恒例の。
エンディングテーマに挑戦ですよ。もう大好評の。
大好評で、お便り全然来てないですよ。
大好評でもう。もうこんなにお便りがもうこんなに来てますよ、これ。
紹介こそだけやないです。
紹介こそできてませんけどね。今週はだからさっきの振りがあった通りね、やっぱり
夏キーボードガチャガチャ言わ
せてちゃいますよ、ちゃいますよ。もう夏ソングテーマで来ましたから、
はい、
このエンディングテーマ調整も夏というところでイメージする曲をちょっと今回はね収録させていただきましたよ。これを
ちょっとわからない
わかります、絶対わかります。こんなわからんわけないじゃないですか、あなたが。その代わりパシー決めてくださいね。いいとこで振りますから。
あ、了解です。
いいですか、はい、準備のほどは。
うわ、多分あれ来るんちゃうかな。
いきますよ。
はい、はい、ちょっと毛布かぶときますわ。あれやったらあれなんで。
はい、できたら言ってください。
はい、お願いします。
かしみを知り一人で泣きましょう、そして輝く
ウルトラソウル。
すごい、もう分かりましたもん。だって
分かったやろ。
あのでも僕思うんですけど、
うん、
今回に関しては、うん、あの僕より兄さんの方がエネルギー使ってんちゃいます。
あのね、
うん、
ことのほか声出さなあかんかったわ。